ご理解第76節。人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。牛馬は我が子が水に落ちていても助けることができる。人間が見ると助けてやる。人間は病気災難の時神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。その場限りなら金ででも助けられる、物でも助けることはできるが、心から助けるまたは永遠の助かりに続く助かりは誠の信心による他に手はありません。助ける者自身が難儀を修行と分かり、親愛と悟り、心に真の喜びを受け、その心で人に話をしていけば、そこから神の次元、神仏が不思議な働きを示し表すことが起こり、自他共に助かることのできる道が開かれ、人間最高の生きがいある信心生活が営まれるようになる。神仏の不思議な働きが現れる。神様が不思議な働きを表してくださる。それはない命が助かるといったようなことであったり、右と願って右となり、左と願って左となるというような働きもいただけれるということですけれども、そこに至るまである、まあ高徳者と言われましょうか、その徳者の先生がもう病気で、まああと何と言いますかね、長くはないだろうと思われる先生のその枕元にまた別の先生が来られて、お見舞いに来られたのでしょうか。そしてどうぞ先生、あなたのお徳、ご神徳を私に譲ってくださいとお願いをされた。そしたらしばらくその病気で伏せておられる先生がご祈念された後に、ご神徳というものは神様のご信用だからというようなことをおっしゃられたと。まあ私がその休んで病気で休んでおられる先生が、まあ先生の思いとしては、私があなたにやれるものならやろうけれども、こればっかりは私の都合ではどうしようもない、神様からのご信用だから、あなたが神様からご信用をいただく以外はないよと、私がやったり何と言いますかね、授けたり、そのあなたに譲ったりと言いましょうか、そうできるものではないのだということを、まあ教えてくださったということでしょうかね。いわばそのご神徳、そのご神徳、あなたのご神徳を、先生のご神徳を私に譲ってくださいと願われた先生も、それは自分の牙城牙役のために、私欲のためにご神徳を譲ってくださいと願われたわけではない。人が助かるために、より人を助けることができることのために、その先生の人助けのご神徳を譲ってくださいと願われたのにもかかわらず、いわば人助けのためにご神徳を使おうとしておられたのにもかかわらず、譲れるものなら譲ってやりたいけれども、譲るということができるものではないのだと。これは神様があなたを信用されなければ、神様があなたを信用してくださって初めてあなたもご神徳をいただくことができるのだ。だから神様から信用していただけれるような、まあ何と言いましょうかね、修行に励みなさい、精進努力をしなさいということだったのだろうと思いますが、このいわば先日も申しますように、ある先生は この道は一切をおかげにしていく道だと説かれたと。師匠大坪宗一郎氏は愛楽念は一切をお得にしていく道を、まあ、教える説くと教えてくださるわけですけれども、徳にしていく、ご神徳ですね。いわばそのご神徳をいただく道を教えるのが愛楽理念だということなのです。ではそのおかげとお徳とはどう違うのだろうかと。まあおかげにしていく道とご神徳をいただく道、神様のご信用をいただく。ただまあそうですね、ただおかげをいただくということは何かしらおねだりをして神様からいただくというような感じがありますね。神様くださいと言って、それならと言って神様がくださる、ただそれだけの、まあそれだけの関係というのでしょうかね。もう一つ、ご信用、信用というところにはもう一つのプラスアルファというのでしょうか、それがありますね。そこのところを今朝気づかせていただいたというのか、教えていただくというのか、それは実は今日からですけれども、ある日本のラジオ放送の番組で、まあプレゼントがあっている。ただそのプレゼントがこのその日本時間での放送時間、ラジオ放送ですね、放送時間中に応募してくださった方に限り、まあ応募資格があるというわけです。その時間に、2時間ほどですかね、その時間に応募があった方、まあメールで応募、 E メールですね、 E メールで応募してくださいと。ですからその時間に、まあまあいわばその時間に聞いている人ということが含まれるのでしょうけれども、私どもはポドキャストで聞かせていただいていますから、そのいわゆる生のラジオ番組を聞くことが難しい、時差がありますからね。時間にするとこちらの夜中の1時ぐらいか12時ぐらいか1時ぐらいか、まあ夏時間と標準時間とで1時間ずれますけれども、今はどうでしょうかね、夜中のこちらの12時ぐらいに当たるのでしょうかね。ですからいつもかつも そんな遅くまで起きているということはできない。まあたまたま起きていて応募するということはできるかもしれないけれども。ということで、今流行りの AI ですね、にプログラムを作ってもらったわけです。曜日が決まっております。ですから、日本時間の月曜日から木曜日までのその間に、で、しかも毎日、私が設定しましたのは3時40分ですか。3時40分。になったら毎日この応募メール、応募 E メールを送信するというようなプログラムを AI に作ってもらいました。そしてそれが昨日初めて動き出したわけですけれども、確かにその送ったというものが私の手元にも来ておりました。なるほど、あのプログラムは動くなと。まあある意味信用ができるということですね。そういう例えば機械というものでも信用する、その動作というのでしょうか、ああこれなら間違いなく月曜日から木曜日まである一定の時間に必ずメールを送信するだろうと、まあ、そのプレゼントに当たるか当たらないかが問題ではなく、今回はそのそういうプログラムが果たしてできるのかどうか、うまく機能するかどうかと ということが第一の目的であったわけですけれども、確かにプログラムが動いている。で、その次に来るものは何か、運用を任せるということになりましょうかね。信用をする。まあ、あ、このプログラムはちゃんと時間通りに動くなと、まあ、ある意味信用するわけですね。信用ができるということが分かったわけです。で、信用ができるということが分かったら、あとは何か、その次には任せるということが来ることが分かりました。その信用ができないなら、きちっと時間通りにメールを送信してくれるかどうか分からないなら、その時間にやっぱり夜の夜中12時ぐらいまで起きていて、メールが出るか出ないかを確認しなくちゃいけないわけですけれども、もうそれがちゃんと動くということが、まあ、時間通りに作業をしてくれるということが分かったら、あとはこちらはまあ寝ていいわけですね。寝ていてもきちっと行ってくれる。いわば任せることができる。信用を受ける、信用をする。神様に対してもそうですね。私どもが神様を信用するということは、神様を信用するということは、どこに次にの動作といいましょうか、次に何が来るのか、信用してますで終わったのではそこまでですね。では神様から信用されたらどうなるのか、神様を信用したらどうなるのかという、その具体的な、その信用の次に来るものが、まあ期待されるところというのでしょうかね。神様を信じますという、その神様を信じますということは、すなわち神様、あなたに身を委ねます、心を委ねます、いわば任せますということになるわけですね。そこまで来なければならないわけです。例えばこれが右になりますようにと願う、左になりますようにと願う、そして右と願って左となった、左となって右となった、神様お願いしたのに願い通りにならないじゃないですか、右と願ったのに左になった、左にしてくださいと願ったことはない、覚えはありません、右にしてくださいというのに左になった、私は左にしてくださいなんか願いませんでした、右にしてくださいと願ったのですと言ったのでは、そこには神様を信じている、神様への信用が、神様への信用がありませんね。信じている姿ではありませんね。神様への信用を置く、神様を信頼するという時、そのそこにあるものは、右と願って右となった、その自分の思い通りの答えが出た時だけ神様を信用していますということではありませんね。それは信用しているのではない、ただ自分の都合で何と言いましょうかね、神様を何と言いましょうかね、神様を自分の都合の良いように使っている、便利屋のように使っているということですね。信用していることにはなりません。神様を信用するということは、神様にお任せをするということですから、右と願って左、左と願って右、いわば千鳥がけのようなことになった時でも、これは神様がそうしてくださったのだ、いわば神様にお任せする、私は右にしてもらった方がいいと思ったけれども、本当は左になった方が 良いのだな。私は左にしてくれと願ったけれども右となった。ああ、これは本当の私のことを神様が思ってくださって、私の小さな狭い了見では右の方が良いけれども、本当のより本当のことからすると左になった方がより幸せになる、より助かる、より助かることのできることにつながる。いわば神様のされること、なさることに任せる、そちらの方がより何と言いましょうかね、幸せになることができる。神様は私どもの幸せを願って、真の助かりを願ってそうしてくださったことに違いないから、これはもう神様任せに任せておこう。右になろうが左になろうが、そのことを神様にお願いしたからには、あとは神様に任せよう。右になっても左になっても構いません、というような、そういう心になった時に初めて神様を信用している、神様を信頼するということではないでしょうかね。と同じように、神様からのご信用をいただく、いわゆるご神徳をいただく、神様から信用してもらうということは、これはその反対に神様からまあ任されるということにつながるのではないでしょうかね。神様が私どもにこれを右にしてくれ、左にしてくれといちいち指図を持って頼まれる、その神様がいちいち指図してくださるのが、神様が指図をされなくともこれはあなたに任せるよと、あなたの好きなようにしていいよということになってくるのではないでしょうか。いわば例えば銀行から信用される人、銀行から信用されない人、これはお金を貸してくださいと申し込んだ時に、信用のない人はお金を貸してくれない。しかしそこに銀行の信用ある人が後ろ盾になっていたり保証人になっていたりすれば、その人の目に免じてまあお金を貸してくれるというようなものでしょうかね。ですから私どもが神様の信用のない人が右にしてください、左にしてくださいと願っても、神様は動いてくださらない、あなたの言うことはどうも当てにならない、だからまあお金で言えば貸せないということになるわけでしょうね。しかしこれが信用のおける人であるならば、あなたの言うことはまあ間違いなかろう、あなたはを信用しようとお金を貸してくださることにもなる。これが人を助けるということにもつながってくるということになりますね。信用してされない、神様から信用されない人がいかにこの人を助けてくれとお願いしても、まああなたの言うことはまあ当てにならないからね、信用できないからねと私どもの願いをやはり聞いてくださらない。しかしこれが神様から信用されるされている私であるならば、あなたの言うことならば聞いてあげようとまあ聞いてくださることにもつながるわけですね。いわば私どもに対して任せてくださるという働きが起こってくる。信用の次に起こる働き、それは任せるということであり、任されるということになりますね。神様から信用をしてもらう、 信用される、神様のご信用をいただくということは神様から任される私どもになる。神様がそれこそあなたを信用するよということは神様があなたに任せるよということにつながってくるわけですね。これは人を助けることのためのお願いにおいてもしかり、私どもが神様のご信用をいただいていないならば、いかに助けてくださいと言っても聞いてくださらないということになりましょうかね。神様のご信用があればこそ、助けてくださいといえば神様が助けてくださる、そういう働きもいただけれるようになる。信用の向こうには任せるということがまあついてくるということですね。今朝はそういうことを教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。